とうとう来ましたね。
とうとう
来ましたね。
103回目
にして。
良かったですよ。
とうとう来ましたね。
とうとう。
まあ来るように仕向けたっていう話もあるんですけど。
そうですか。
今日ね。喋らさせていただきますよ。いろいろね。
言いたいことが山ほどあるでしょ。
いよいよね。もう僕も島さんも同い年ということで、ですよね。44年。
生も。じゃあ井口さんは何しますか。1杯目は山下さんが作ります
よ。ちょっと飛ばしていいですか。タンタカタン。
タンタカタン飛ばしてる。飛ばしてますね今日は。
水割り。言うね。酒でも飲んでないとやってらんないとか言われますからね。
ねえ本当。まあ、41の翻訳はね。
翻訳はねいろいろ。まあ本当にありますね。本当にありませんか。
あります。もうすっごいですよ。
やっぱりそうですか。
いやびっくりするほどなんか、僕でもね。子供生まれるまではすごい順調だったんですよ。でも生まれた後になんかよくみんなに子供生まれたら運を持っていかれるとかって言われてたんですけど、関係ないやろと思ったら如実ですよ。9月から。
本当ですか。
もうね、びっくりするのが新幹線のチケットちょっと買わなきゃいけなかったんですけど、それを買って人に渡したんですけど、往復買ったら僕もね、行き品の分のチケットはちゃんと予約して取ったんですよ。だから2枚になるじゃないですか。それの1枚捨ててもうて渡してもうて、何を思ったか知らないんですけど、で、あれちょっと電車乗ったけど往復分もらってないんですけどみたいな言われて、いや、はい、あれ俺間違って捨ててしまったかなみたいなって、もうそっからまずそれが一番初めにあって、パソコンがマザーボードクラッシュしたんや。その日にバイク の, タイヤに信じられへんくらいのね、このぐらいの1センチぐらいの太さのボルト刺さって、
うわそうですか、
なんかパカパカ言うなと思って、ほんでその日に家帰って行って、何やったっけな、
これ
いる書類を間違えて捨ててたりとか、
いや
自分のあれなんですけどね、言ったら
でもありえないことやってしまいますよね。あれおかしい、こんなことありえないよっていうことをしてしまったり
ありました。
僕はね、まだそんな大きいのはないですけど、まあ下痢しそうになってもう漏らすみたいなことが撮影中ありました。ザ・ボーガーの撮影中もあったし、ミラ撮影中もあったし。
それ漏らしたんですか。
漏らし、ちょっとパンツに残した感じだったけど。
いいね。
でもね、やばかった。
それちょっと教えてほしいわ、どのシーンか。
ザ・ボーガーのロケ班中に。あったんです、まずね。ロケ班中に、ロケ班の、車ね、運転してる、その制作部の人と一緒に行ってて、あ、なんかちょっとお腹痛いなと思ったんですよ。でも高速だから、サービスエラー出るだろうなと思って、はい、すみません、ちょっとトイレ近かったら、止めてくださいって言って、あ、わかりました。
まだ余裕やったんですよね。
で、行って、でしばらくするとずーっとないんですよ。そしたら一回ちょっと高速置いていいですかっつって、じゃあそこでコンビニでトイレ買いましょうって言って、でそこ置いてしばらくしたらしてもないんですよ、コンビニが。珍しく。
あ
れと思って、じゃあでもさすがにあるだろうと思って、そっからじゃあまた高速上がっちゃいましょうかとか言われて、であるなんかこう手がかりっていうかあるんだろうなと思ったんですよ。
はいはいはい、
なんか知ってるんだろうなと思って、ね、あ、分かりました、はいって言って、そっから40分です
。うわ、
40分もうおしっこもしたいし、もうやばいですよ、そこそばで来てる状態で。
もうすぐ
そうじゃないですか。
そうです。もうそこまで来ました、レベル的に。
もういや、レベル的にはレベル10が漏らしたやつは9まで来ました。
もうノック
しまってるみたい。もうダメっていうか、ね、俺降りて歩けないんじゃないかと思われて、もう降りたらその安心感でもうこのサービスエリアのトイレ行くまでもう欠かず漏らすんじゃないかと、もう地雷踏んでるみたいな感じでしたね、そっから。うわー、もう汗出た。
結果が下ネタですね。
本当は漏らしたんじゃないですか。
あのね、パンツにシミよりは若干固形物残りました。
なるほど。
それよりは
来ました。
でもうちらのうんこ漏らすっていうのはもうパンツ捨てるっていう、
捨てたら漏らしたことになるから。
あの不意定期であの入ってるぐらいは漏らしといてなんだろ
う。あ、なるほど。あのね、うん、うん、あのその時はあの若干あの大丈夫だったんですけど、捨てたこと何回かありますよ。何年かで。
もう35超えてから僕らも何度も捨ててます
けど。あのね、
これマジで？
早い早いもう。
もう。
な、もう当てるやつって出るまでがもう早い早いもう。
いや俺大丈夫やわまだ、
まあ、そうですか
鍛えてるから
大丈夫、ね、
はメタボリックな人は無理なんで我慢できない
あとりあえずじゃ あ,
あじゃあ
とりあえず
あこれ番組どうやって始まるんですかこれ
もう始まってます
始まってます
はい乾杯はい乾杯後ろも
乾杯
お酒大丈夫
とりあえず一杯にして
気をつけて
くださいなんか飲めないんじゃない病気なんじゃないの
ないよほんま
いやさくれ君は、
ね、気をつけてくださ
というわけで今回のゲスト
今回のゲストは、はい先週から引き続き、はい島津さんのご紹介で、
はいはい、今日はやっと来ましたよ、
はい
はい、井口昇監督です
すごいね井口昇がついに
何度も顔は出してますけど
ねそうなんですよ僕このネットラジオのこの飲み屋のこの場所にの後ろの席で飲みながら子供他のゲストの方の会話聞いてたことは何回かあるんですけどこうやって出るのは初めてですね喋るのは初めて
あのゲストは飲み放題なんであ
本当ですか
そうですよ
あいい接戦
だから8時からにしたんですよ
本田さん一社提供で
飲んだくれますよもう今日は
そうですか
全然
いやいい
です、ね、今日もう仕事終わったんですか
今先ほど終わって戻ってきました。
そうです
か。はい。いや本当に島さんにお誘いいただき本当にありがたく思います。
すごいですね。
よかった
ね。もう島さんといえばね、もうアウトレイジですよ。もうい
やいやアウトレイジ。
アウトレイジ2もなんかもうやるらしいじゃないですか。
やるみたいね。でもいや俺は全然そんな。
もう死んじゃいましたっけ？
いや死んでないけど。
死んでないですよね。うん、そういうことあるじゃないですか。
いや呼んでおくれにやったらね。吉川さんに
アウトレイジであの唯一に近い生き残ってる方ですもんね。
そうです
ね。パーティーを、
ね、
はい、
焼肉パーティー
してますよね。あの江本君殺したんですね。
そうそうそう。
江本、
うん、江本時雄君を、
時雄ね、時雄、
うん、
時雄君を殺したんです、うん
神戸でわざわざ
ね。あ、そうなんですか。神戸で。うん。
すごい
ね。
うん、やっぱり感慨深いものがありましたよ。あの僕は。島津さんとはマシンガールからの、
ね
まあ、お付き合いというかお仕事させていただいてるんですけど、
は
い、
マシンガール
ね新宿宮野座の画面でアウトレイジを見に行ったら島津さんがもう最後の一番おいしいところで焼き肉パーティーをしてる、
ね、
あれすごい良かったですね
なんか、うん、あ三浦友和
そうそうあれは
あのグループはグループ
そうです、ね、
最後は海辺でバーベキューする
やつ
で、うん、あそこにこう仕切ってる感じで割と目立つ感じでジャージ着ただ
から、ね、その台本上は、うん、あの三浦さんの片腕が2人いて、うん、それで最後あの打たれてた人と、うん、でもう1人の方が僕なんですよ、
うんうん、
でもなんか結局三浦さんと絡むとこ一切なく、
うん、
僕は、
うん、
最後の、まあ、見つけに来るっていうところだけ
はいはいはいはいいやでも結構美味しかったですよね。あーってなりましたよ。島さんが
ね、
かっこいい役で。
偶然って言ったらですけどね。
あの正面そうなのがいいよね。うん、なんかね、トイレ
でね。そうですね。う
ん、いやあれはすごい勝負でしたよ。も、う、の、ん、だからなんかやっぱり怖いじゃないですか。武さんって、
うんうんうん、
言
う
ても、うん、で現場でその芝居をしたら、うん、おこなんかもう。嫌がるっていうのはもう知ってたんで、
うん、
で現場行ってもうとにかく芝居をせんとこうと思ったんですけど、なんか残したいなと思って、
うん、
で衣装合わせの時ヒゲとかもなかったんですよ、
うん、
で
ね、うん、
あれ本番顎ヒゲだけそ、うん、あの伸ばすようにしたんですけど、
うん、
まず行った時に武さん監督にあのちょっと違和感出したいんで顎ヒゲ伸ばしてきたんですけど、まあスーツで、サラリーマンみたいな感じじゃないですか。でも顎ひげ生えてるっていうのをまあちょっと、自分で考えてきてですから、ほんまもう10秒20秒ぐらいですけどずっと見て OK いいよみたいな感じで言われて、まずそこでよっしゃーみたいな感じで、で現場で、殺した後にこう靴を履いてトントンって僕やるんですけど、あれ俺アドリブでやったんですよ。であれもやった本番でやった後になんかカメラマンの人に監督今のトントンいいの足あんなのしてって言われたんですよ。
うわー、いやだね
ーねえいいのーみたいな、
うん、
たいなんで、もう何回も言ったけど、うわどうしようと思ったら向こうからオッケーオッケーって聞こえてきて、
いやあれかあれ良かったですよ、ちょっと覚えてますよ、
もうあれはもうヒヤヒヤして、でも自分絶対なんかしたろうと思って、今帰りしなにそれでもう最後やったんですけど、吉川さんとキャスティングの人に島津なんでか分かんないけど監督がお前のこと褒めてたわって言われて、なんかあいつ気持ち悪くていいなって言っちゃうけど、
確かに気持ち悪い、
いやでもそれはね最高の褒め言葉やなと思って、
そうですね、違和感をね、出すっていうのがテーマだったわけですね、じゃあね、
なんか俺は分かんないんだけどなってずっと何回もその吉川さんに言われたけど、もうその日は嬉しくて飲んでくれましたよ、
じゃあ2がね、
2ね、
いやでもね2ねえ出たいですよね、もしあれやったら、
ちょっとやらしい話、こっちの方はどうだったんですか。
いやもうそれは、ほんまにあかんやろ。
あそうですよね、
っていうかね、いやいやほんま、
まあなんとなくこう雰囲気として夢を与えてほしい、
え夢、まあまあ、いやないない全然ないで、あ全然ないって言ったら怒られるけど、何やろ、何て言ったらいいんですかね、何を引き合いに出したんやろ、片腕マシンがあるぐらい、
ああそれは厳しい、
それで言うと、いや厳しいのかな、でもね高速としては短いからね、
でも
カット単価で、
そのだから神戸全泊で神戸行った、全泊あれ何だっけな、神戸行ってで、後泊してで、その後は茨城かどっかでまたあのバーベキューのシーンは撮ってるんで、日的にはだからまあ撮ったの2日間ぐらい、
あれはみんなやりたいよね、役者は、もうすごいもうオファー連発みたいですよ ね、
ね、
石田敏之さんがまた俺も出してくれずっと言ってるっていうニュースを見ましたけどね、
武田さん、
出るんかな、じゃあ
親分で出してくれって言ってるっていう、
いいね、たけしさんなんてそういう風に来るんですね、
あんたもうすぐ、
デイブさんのもなるでしょ、
もうすぐですよ、
ほんと、
お、来た、およっしゃい、よっしゃい、あ、初めましてから、
どうも、こんにちは、
初
バージ
ョン、おー、何さんですか、
あ、マサツグと言います、
マサツグ
さん、
マサツグさん、
すいません、ライターお借りしてもよろしいですか、こんなことまで入っちゃうわけですね、
どうぞどうぞ、あ、
はい、
はい、ここに置いときますんで、ね、
このネットラジオはどういう話をしていけばよろしいですか、
こんな話、
いや、まあ、映画の話ではなく、
いや何でもいいんだよ、何でもよくて、
今の
言いたいこと、そうそうそう、言いたいこと言えばいいです
よ、いろいろ、
うん、ただ、うん、あのまあ、ユスさんっていろいろね、やっぱこうメディアにも出てるし、やっぱ映画の話とかいろんなところでいっぱい知ってるだろうから、もっと違う話をするのもいいのかなっていうふうに、本田ちゃんから言われてます、
なるほどね、
うん、本田ちゃんっつうのがスポンサーなんです、
なるほどね、
本田ちゃんのごちそうなんです今日は、
へ
え、本田さんは何してはる人
なの、本田さんはインターネットみたいなことやってる人、
お
お、 IT 系の人、
インターネットみたいな、IT、みたいなこと
何しますか、
ビル
まあそうか、そうだった、
ね、そうそうそう、で彼が発起して始めた一応その番組なんですよ、
うん、
で
最終的には矢沢永吉さんを呼ぶっていうところらしいです、
そうそうそう、矢沢永吉にたどり着くための旅なんです、
それは遠い旅だね、
遠い旅でしょ
超遠い旅ですね、
いやでもまあ頑張ってやってればいいとこまで、でも惜しいとこまで行ったんですよ結構、
あ本当ですか、
うん、全然あのバックバンドのメンバーが来たりとか、
へ
え、ブログをこう管理してた人が来たりとか、
おお、
いろいろいいとこまで行ったんですよ、その
近くなった
娘と同じ事務所とかさ、結構ね近いとこ、じゃあ娘呼んでよっつったら外されたりとかね、結構いろいろあったんですけど、
なるほどね、
でもまあ目標なんですけどね、合ってないようなもんで、いいんです、何でもいいんです、
じゃあ何でも、じゃあ俳優論とか監督論について、
はい、芋焼酎
話すこうかな、
ね、あの恋愛論から
、恋愛論から、
飲み方どうしようか、
ロックでチェイサー、
ロックでチェイサーだった、これがロックグラスで、 でこれを適当に割って、
ね、どう何から話しますか、井口さん。
でやっぱりあの僕と柴田さんはまあ実は
そうね、マシンガウの、
そうマシンガウ、
そうですね。
で、
う
ん、でマシンガウで、そうですね、初めてあの
そうですね、
あのアクション監督の鈴間さんからご紹介されて、はい、あのまあ出演していただいて、はい、
使っていただいて。もうね、本当結婚式もんでね、いくつか来てもらったんですよ。
大阪の、
あ、そうだね。
結婚式、いや俺ほんま、うん、あの時来てくれると思わなかったです。
あ、本当ですか。
はい。
ありがとうございます。
でも来てくれて、でめっちゃね、なんか、うん、うちの姉ちゃんの横暴なインタビューにも答えてくれて。
あ、ありがとうございます。
あれはまだビデオ残ってますよ。まあ、もちろんあります
よ。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
あの頃の井口さん、うん、ちょっとほっそりしてるんですよ今より、
う
ん
う
ん、
あ、それ聞くとねちょっとショックなんですよ今年々ね年々ちょっとアップしてるんです今すごい、
うん、俺持ってきたかったな片腕の時にねなんかね、うん、一緒に撮った写真があるんですけど、うんうんうん、それがほっそりしてるんですよね。
そうだよね、片腕の時は首あったねって言われるんですほんと片腕の時の写真をよくね西村さんとか見てこの時は首あったね井口って言われば井口君、井口さん首あったのにってよく言われるんです。だから年々今こう来てて、まあ僕ももう志麻さんと同じ41なんで日々今健康のことをね心配し始めて。
そうですよ、同い年ですよね。確かに
同い年です。
学年一緒なんですよ、
ね、俺も10キロ太ってるんですよ。
ああ、マシンガールの効果ですか。
マシンガールから12キロぐらい太ってる。
それは思わなかった。
なんかすごいですよ今。
本当ですか。
はい、
最近吉島さんはあれなんですか、こう日々運動とかトレーニングとか。
全然しないですね。
も
う何してるとしたら子育てぐらいですね。
ああ、子育てという名の運動をしてるみたいな。い
や、あれはあの体力的にも精神的にも痩せますよ。もう先週前話したんですけど、本当にもう寝れないですね。もうねツイッターにどんだけ毒吐きたいかっていうぐらいでも書いて出す前に消してみたいな。
あ、まあね、
いやほんまでも、うん、いや世の中の親ってすごいなと思いますよ、
うんうん、
よう僕ら育ててくれたなって、うん、ねえねえ、なんかちょっと反抗期とかなって産んでくれって頼んだ覚えはないわみたいなね文句言うたりね。
うん、
まあ、いやちょっと、うん、お母さんにもごめんなって言いましたもんね僕。
あ、そうですか。
なんか今までごめんねみたいな、なんなお母さんがな、わかるやろってなんか言われて、
やっぱりね、そういうやっぱ結婚とかしやっぱりあの子育てとか体験しとくべきですよね。
まあね、授かりもんなんで、授かっちゃったらもうね、行かないと。
さあ最近ね、だから多分まあ島さんも僕も年齢的にも例えば物をね、やっぱりこう物の見方とかも変わっていくんじゃないですか。うん、だから例えば本当にね子供虐待とかね、
はいはい、
子供の猟奇殺人とかもう本当に許せないですよ。マシンガンズみたいな内容を取っているにかかわらず、あれそういうことに対する怒りみたいなね、やっぱすごいですね。やっぱり
分かります。
腹立ってしょうがないっていうのが。
僕も子供大好きだったんで、本当でも自分が子供できて、こんなこと言ったらちょっとねもうあれなんですけど、育児ノイローゼとかっていうのは本当なんか分からないでもないですよ。なんていうんですか、ずっとこう毎日のように虐待してる人っていうのはもう頭おかしいなって、もう完全にそうやと思いますけど、まあ、あれも一種の病気かなと思いますけど、もう突発的にねなんかこうわーってなるっていう気持ちは分からんでもないです。でもやっぱりそれをやめるっていうか自分で抑えるのが人間じゃないですか。なんかそうやってなんかまあ大人になっていくのかなっていうかね、初めてだから子育てしてなんか自分がああちょっと大人になった、これやって大人になるんかなみたいなのは思うようになってきましたね。なんか
でもなんかそのやらなすぎるのも良くないじゃないですか、体罰みたいなことを。
まあ叱ったりとかね、まあ、
それをね、うん、そのどの辺にさじ加減難しいですよね。
うん、だから今例えばもう 1ヶ月2ヶ月とか下手したら1歳2歳ぐらいとか3歳とかでもその子供自体が何て言うのかな、言葉も通じひんような状態の時にやる体罰っていうのはもう最悪やよね。
うん、
もうただの体罰やから。でもやっぱりまあ ある程度その年いったら、例えば小学校の、ね、低学年高学年とかなって大きくなってきたら、やっぱりまあ叩いて教えるっていうのもあるんかなっていうのは、痛みっていうのを分からせるためにっていうのはあるんかも分からへんなと思うけど、
爆山さんもね、
ねお子さん
いらっしゃるから、ね、さん、ドクちゃんの大ファンじ
ゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。
ドクちゃん面白いですね。
ありがとうございます。
ドクちゃんがいいって言ってます。
チキ
ショー。ああそうか。それはちょっと好みなんじゃないですか。それは。
うん、ドクちゃんの方が良かったんです
よ。へえ。
寂しいこと言ってます。
ちょっと複雑ですよ、それは。
でもドクちゃん出てるじゃないですか、ドクの会
社。もっと出てきてほしいってこと
ですね。もっと出てきてほしい。ドクちゃんファン。
ドクちゃんファン。
先々週はあんまり出てこなかったでしたっけ、うん、先週は結構出てきましたよね。
そうそうそう。先週の方が出てきてないです、ドクちゃん。
ああ、そうだ。そうだ。あれ、そうやったっけ、
ね、
先週。
大体あんまり出てこないんですよ。そんなに。ね、毎週ちょっとずつしか出てこない。
ちょっとずつしか
出てこない。あ、なんか文句言ってなかったっけ、ドクちゃん自身が。
あ、言ってる言ってる。
なんかもっと出番増やせみたいな感じであれちょっと面白かった。杉田さんの回やったっけな、あれ言ってた、
うんうんうん、
あそうですか、
うんうん、
あそうかもしれない。
ちょっと豊島さんの回は僕監督お会いしたことないんですけど、うん、なんかあれですね、またちょっと違いますよね、
森があるね、
ね、うん、
あの おじさんが捉えた森ガールの描写でしたけどね。ねえ、あの辺でも昔ってもっとずれてたよね。でもそれはそんなずれてないのがまだ救いですよね。なんかその若者文化を無理やりこうさ、
ディスコみたいな、
なんかね、あのドラマに取り入れるっていうのをさ、監督の感性でやるから昔はもっとダサかったりとかずれてたりするのが、そうでもないからまだね。
そうだから俺ね、おじさんが撮っ、おじさんの監督が撮ったディスコの描写ってすごい好きなの。
あれ逆に好きなんでしょ、
うん、
逆に好きなの
大好きなの。
ダメ感がいい、ダメ感がいい、ダメ感がいい、
ダメ感が知らないで撮ってる感がすごいたまんないんですよ。だから例えば、かなりおじいさんが撮ったロックロールのそのロックバンドの描写とかもすごい好きだったの。
あの男組の映画みたいなやつ。
そうそう、あ、いや、あのね、あれなんだっけな、そのまあ有名な監督が撮ったアッシーたちの街っていう映画が昔あって、それがあの80歳くらいの監督が撮ったロックバンドの描写で、
へー、ね、日本の映画ですか。
日本の映画なんですよ。そのロックの曲に乗って音羽信子が踊るっていうのがクレジットで、それは今でも覚えてる。そういうのが好きなの。だから
なるほど、ね、
だからね、まだ僕らはまだそのジェネレーションギャップはね、昔に比べてやっぱ少なくなってるのかもしれないですよね。
なるほど、うん、じゃもっと出してほしかったね、ギャップをね。
実は何が、何が
その森ガールの
森ガール
森ガールだったけど、
先週のドコンで、うん、なぜ 3D メガネがないですか。
あ、なかったね、そういえば
3D メガネの描写がな、
なかったなかった、
なかった、
あ、出てこなかった、そういえば。
あれはね、そういうのは単純に入れ忘れてるんです。それははっきり言いましょう、ミスです。モヘンズームの、
あ、やっぱみんな楽しみしてんだ、あれ。
あ、ありがとうございます。
俺さ、3D で、俺も放送一緒に見てるんですよ、ね、まだ何もしてないで初見で見てんだけど、だから 3D ちゃんと用意してね、でこうやってやるんだけど、あの現場で見るより全然飛び出ないね。
そうそうそうそう、
あれ何なんだろうね。
あれはね、いや、あれはね、色にもよるんですよ、あの、うん、そのフィルターの色にもよ
って。ああ、そうなんだ、
うん、現場すごかったけどね。
現場すごかったですね、
飛び出して飛び出して、
うんうん、飛び出しちゃって飛び出しちゃって、うん、特典映像はその一応本編では、うん、もう言っちゃっていいのかな、これ、うんうん、あんま言わない方がいいのかな。
まあ言っていい、
言っていいよね、あんま聞いてないから誰も、
う
ん、
誰もひどいな。
100人ぐらいしか聞いてない。
いや、そうなの、うん、
はいはい、100人聞いてない。
100人は毎回聞いてるから、うん、100人ぐらいは聞いてるらしい。
ああ、嬉しいね。
一応、うん、結構聞いてるかどうか分かんないけど、
結構ランキング
上がされてるらしい。
あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。
一応ポッドキャストで200位ぐらいらしい。
へえ、
まあまあね、まあ、
どのぐらいの200位なん、それは
知らん。
例えば200人中の200位か。
いやいや、もう全然1000以上だ。
1000以上の、
へ
え、割と結構安定してるらしい。
うん、へえ、そうなんだ、うん、すごい、
それで、すごいか分かんないけど、あ、それでね、うん、あの要するに、うん、一応こうヒントとして、
うん、
ね、
うん、
宣伝みたいな言い方になっちゃうけど、
うんうんうん、
あれでしょ、3D、 あの西郷さんだけが本編では飛び出すんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
もっと飛び出すものになるんだよね。実は撮ってんだよね。
実は撮ってるのが、あの 某商品にね、うん、いよいよまだ解禁っていうものがあるので、
あ、まだ言えない
んですけど、ある商品であるものがつきます。それだけは言っとくけど、まだ言えないの。
あ、まだ言えない。じゃあいいや。じゃあこの話なし。
はい。
なしなし。
そうですか。
うん、ね。
いやいや、ギリギリのところまで引き出してよ。
うん。
西村さんとか
田中さんと
言っちゃうけどね。
やらしい、やらしい感
じ。そこはあかんよね。
やらしい感じ。ちょっと。
ただね、一つを。
これが飛び出るかっていうの。これが飛び出たかったっていうのをちゃんと撮ったよね。
そうそう、
それ偉いと思った俺。
うん、僕は、昔からね、3D マニアなんですよ。3D 映画のマニアなんですよ。実は。で、このアバターブームが、
ね、で、やる前から。
やる前から、ほとんどの 3D ものを僕見てきてるわけですよ。
筑波万博ぐらい。
筑波万博、そうですね。13日金曜日 3D、上手 3D も見たしですね。ゲゲの鬼太郎 3D も見たし、そういうのいろいろあらゆるものを見てきてるんです、うん、ところが最近の 3D に対して僕はけしからん、
けしからん
のね、
何がけしからん、
何が飛び出さないんですよ今の
ね、飛び出さない
最近の 3D は奥行きばっかりなんですよ、
あ、
何が奥行きだと飛び出さないとなダメだろう
と、
3D といえば飛び出してなんぼだろう、うん、それ何が飛び出してほしいかって言ったら、うん、女体だろう、うん、ね、そういう発想で、で、女体のどこを飛び出してほしいか、
うん、
尻か胸だろう、まあね、っていうところの得点を今考えてる、う
ん、
あります。
でも石さんは本当に本当に本当に撮りたいのは、うん、ソフトオンデマンドで、うん、Sスカトロ、
スカトロ、
スカトロのね、
うん、
あれがもうあれが飛び出したいですよ本当は。
ああ俺ね、
美少女の尻から、
うん、
あれが飛び出してなんぼ
だと。ああそうそうそうそう、まあ、それをね前からだから僕はAV を実はね今辞めたわけじゃないんですよ、辞めたわけじゃなくて単純に AV の仕事はないだけで、ね、いろいろ企画は出してるんです、スカトロもやりたいですよっていう話をして、うん、もし 3D スカトロの時があったらぜひやらせてほしいと、ぜひやらせてほしいと。
でもなんか出そうですよね、
でもね意外とね企画が通んないんですよこれが、
なんでなんですかね、
なんなんですか、
いや売れる女がうんこしないんですよカッコつけて、
うん、
しろよと、
うん、
ね、
でもね、
そういうことなんや、
そうそう、でもそれが第1位の夢だとしては、第2位が一般映画でね、うん、一般映画で 3D 映画作ったらまずデモ田中が煽りの画面で酔っ払って吐きそうになって煽りの画面で今にもゲボ吐きそうだぞって思って、でもあもう耐えられる、
あ
で、ああでも酔っ払ったって結局レンズに向かって吐くっていうのを 3D で
ゲロ
やりたいんです。
3D ゲロ、
そう、
すごいな、
どうですか V&R、 元 V&R、
V&R それをねもうシネコンでかけれたらもう別に何も取るもんないです、もうそれ以上、それ以上もう何もない、
そのゴールなんだ、意外に
ゴールだよ映画のゴールは そ低いぞ俺の中の映画ゴールは相当低いです。
面白いね、そうですか、
そうなんですよ、
どうですか、うん、こんな監督いいんですかこのままで、
え
でもそれはねもう一貫して変わんないね昔から、
いや
ゲロとかうんことかね、
うん、
そんなことばっかり言ってますよね本当に。
でもだから俺はねいつもいろんな周りの人から俺すごい好きにやっているっていうふうに思われてるんです、すごく思われてるんですけど、好きにやっていいねみたいなこと言われて、うん、そんなことはない、俺大人としていつも自分をセーブしてセーブしてもう本当にもう心臓が痛くなるぐらい毎日セーブして、なんでこんなセーブしなくちゃいけないのかと思うぐらいセーブして、ようやくおならを少しだけ出したりとか、ね、そんなもんなんですよ、首を、子供の首をバーンと切ったり、
じゃあそのリミッターを外したらどうなるかですよね、
ね、
リミッター外
したら、ね、一回やってほしいね、1億ぐらい誰か出さないかね
っていうか、俺貯金コツコツして自主映画までやろうと思ってもリミッターをもう忘れましたっていうのを一回やって、
すごいね、
一回やりたいです、
見てみたいよそれは、
それやりたい、それと同時に親子の愛を描いた映画をほぼ同時期に作りたいです、それが僕の、
それは何なんですか、そのリミット外れたやつとその親子愛みたいなのでちょうどこう心のバランス取るみたいな感じ、
弔辞に合うのと自分の中で実は両方あるんですよ、だから例えばそういう何ですかね、ちょっとアングラ的な、なんですかね、こう、フェチズムの極端なものと、お涙頂戴的なものの、やっぱ両方極端になるんですね。
それ、一つのものにはならないですか？
一つのものにしてると、ザボーカーとかになるんですよ。
なるほどね。
ちょうど中間、 変化した富江とか、だからそれはそれなりにだからこうバランスというか薄くしたりとかしてるんですけど、
両極端のものを一つにしてしまったらやっぱり中間になってまうってことですか、
ね、そうですね、うん、まあだからいつもだから人に見せるものとしてやっぱお客さんがいてそれ見せるものとして意識して当然作るので、一回俺しか客がいない映画っていうのを作ってみたいです。それは、うん、それが僕のちょっとあれかな、別の意味の別の意味での最大の目標ゴールかもしれないですね。うん、
なるほどね、うん、でも案外それがやっぱりあれですよね、みんな見たくなるんですよね多分。
そうですか、
俺思いますよ。
本当ですか、うん、だからそれはもう俺が自分で作ったら俺ん家だけで公開みたいなね。だから来る人見たい人は予約制で、俺が常にお茶菓子を持ってお茶とジュースとお菓子を持って予約制で、俺の部屋狭いから5人ぐらいしか入れないから、それでいいって言って、でサービスしながら耳元で考察して大変だったんだよって言いながら、
それは昔の藤原さんの、
そうそう、藤原さん、昔の藤原さんみたいな感じの上映がね、コメント生の、
もうちょっとじゃあ大きい、うん、その映画館とかなり、まあ、あるじゃないですか、深夜とかだけ借りれたりとか、で借りて、で前のところに椅子かなんかにポツンと座って、うん、こうマイク持ちながらお客さん入れて、お客さんにこの撮影ねすごい大変だったねって喋りながらやるっていう、あの同時コメンタリー的な、
あ、それはね、有名の映画サイトは実は何回かやってるんですよ。
やってるんですか。
何回かやってるんですけど、もうなんです、それ全くお客さんが例えばチラッとしたりもうついていけねえよってなっでもやり続ける映画ってまだやってないですね。あ、まだ僕の中ではね、本当のところ の, あの一番の隠し玉はやってないですよ、うん、これやったら映画界もうダメだろうっていうのは、それは やってやれてないですね。
死ぬまでにはやりますよね。
うん、
できるんですかね。でも
いやでも貯金すればできるんだよ。自分で貯金して、
完全自主映画ってこと
で、完全自主映画だったら出てくれるか、あるいはね、そういうちょっとおか、あの僕の映画とか見てくれてる今の人たちが大富豪になって、それでアラブかなんかでねいて、それで壊してくれるとか、そういう夢物語があったらね。
まあまあ、うん、それじゃあ一応これ聞いてるね、うん、大富豪がいたとして、うん、どういう内容を今の段階でやりたいかっていう
のを、それはね、いや、それはね、いや、結構やばい内容なんです、実は、あの怪奇映画なんですけど、怪奇映画なんですけど、うん、あの人体実験の話なんです。だから相当やばい話なんですけど、女の子が女の子を、うん、と一体化したいから、そう、友達の体を切断して自分の体にくっつける話です。
変態だね、うん、やっぱ相変わらず、うんうん、そういうのを見たいんだ、
うん、それで ようやく一緒になれたねっていうのをやりたいんです。それでまたその切られた女の子がこの子と一緒になりたくないから、またその別の医者に頼んで切断されて別の男とくっつくみたいな、それでもうぐちゃぐちゃになっていくね。
いやらしいね、うん、エロい、エロだねそれは。
そう
ちょっとね、
それ
で究極のエロ。
そうそうそうそう。
で誰なんですか主演は。もう誰でもいいから、もう
さかなクン出てほしいですね。俺ね、一回とにかく俺一回さかなクンと仕事をしたいんですよ。そう言うと俺昔から
面白いかもしれない。
俺さ、誰と一番コラボレーションしたいかっていうと、まずさかなクンです。全芸能人全ての中でさかなクンなんで、
今一番気になる男は、
そうそうそうそう、佐藤浩市さんでも役所浩市さんでもなく、さかなクンなんですよ。俺は
さかなクンを役者として見てるってこと
か。うん、役者として見てるっていうか、俺人間的波長が合うんだよね。なんか見てると、こうなんですか、オーラっていうか、体から同じ電波を感じるわけ。
あ、そうなんだ。
さかなクンを見てると、さかなクンの声質もそうだし、って声だけで、うわキョッキャーとか言うじゃないですか。
あれをかなり頭の回転早いですよね。
回転早いです、
ね、
で小学校の時にタコを食べて、あまりのタコの美味しさに感動して泣き崩れて、それ以来タコを研究するようになったらしいんですよ、さかなクンは。そっから魚ではなく、まずタコからスタートしてるんですよ。で俺もタコ好きなんです。
なるほど。
タコこんなうまいもの、たこ焼き屋の息子らしい
ね。そうだね、たこ焼き屋の息子だしね。
僕が家が駄菓子屋でたこ焼き、親父がたこ焼き、
あ、誰か、あ、言ってたよ、選手、そうだよ、言ってたよね。
もともとおたこ焼き屋さん。 屋さん
です。子供のお団子屋さんのこういうな、いろんなね、
いろんな
ものがあって、だからそのタコ好きっていうところも一緒だし、なんかね、波動が同じ方向だなと思って、俺がもし俺と魚くんがイルカだったら一緒に泳げるような感じ。そういうなんかね、見えないなんかこうあれを感じるんです。
そうそう、なるほどね。
リズさん知ってるかわかんないですけど、前にあの昆虫くんって出てきたんですよ。で昆虫くんと魚くんが昆虫対決したら魚くん勝ったんですよ。昆虫くんより昆虫のこと知ってるんですよ。
あいつはね、だから
すごいですよ。魚だけじゃないんですよ彼。
ってことは魚体のこととかもすごい詳しいと思うんですよ。魚体くんでもあると思うんですよ。
ありますね、かなり
女性のあそこがここが感じるんですよとかすごいよく知ってると思うんです。
いやありますね、うん、
すごいですね。昆虫くんよりも、
そうです
よ、昆虫くんさぞかしプライドだったんですよね。
テレビで半泣きになってましたもん、昆虫くんが。
うわ、
だからあれから見てないですもんね、
昆虫くん。
まあね、修行し直して、
うん、やっぱね、
直せと、
あれじゃないんですよ、すごい伊達に、うん、あの魚くんじゃないっていうかね、すごい努力と見えない何か、あの研究に研究を重ねた苦悩の末の結果がああなんです。で俺は魚くんをあのね帽子をかぶって歩いてるじゃないですか、あれは俺は正直やりたくてもできないです。その自分のあれが嫌です。あのなんていうかこう理性っていうのがすごい嫌な、
え、なんですか、プライドみたいな。
プライドっていうか人間としてやっぱり俺は生きてるんだって羞恥心が、羞恥心があるからこそホッとする反面、なんかジレンマですね。
逆にさかなクンからしたら、うんうん、ふんどし姿になられへんすよ。
あーそうかもね。
さかなクンは性別的にはどっちなんですか。
あの中性、
中性で
両性類じゃん。
俺もね、よく男の人同士で喋ってきて下ネタで引く方なんです。今結構下ネタ話しましたけど、だから何だろうかな、ちょっと自分では中性的なことをね思ったりするんですけど。
ゆうさん、マンコが怖いってよく言ってましたもんね。
マンコが
怖い、マンコ怖いっつって。
これ AV の撮影中に目を背けたこと何回もありますよ、自分で。
そうね、
竿とか、うん、なんで、なんでそこに手入れんのとか、思ったりする、怖いんです
よ。 AV 監督なのにね、
うん、
もうなんかチンコが入った瞬間ボエッと走っとなったりとか
チンコ入るのが本当あんなおとなしい姿ないと思って、もうなんかポッってなったとか現場で
昔、ね、
僕はエリーやってた時に。
そうだよね。
だから AV 業界はあのうんこを取ってる時はなんて居心地がいいんだろうと思うんだけど、マンコを取るとなんて嫌だ怖いとこなんだろうここって。俺ここのヤクザの世界っていうの
全く意味わかんないぞ。
わかんないですよね、
うんうん、いや
肛門は落ち着くねってよく何回も何回も言われましたけど、僕肛門ってなんて落ち着くんだろうね。
だからそうね、真面目な話をすると多分こうあのフロイトさんがね、心理学者じゃないですか、はいはいはい、フロイトさんが言うと、言うにはあの人間にはよくね、そうこう性的な性癖っていうのがあって、それは子供の頃からどんどん変わっていって、うん、まず最初肛門期、それは 幼児期ですね、幼児期3歳ぐらいまで、でそこからいろいろ女性の体から女性期に移行していく。で僕3歳ぐらいなんですよ今
肛門期、
まあ、肛門期なんです感覚が。41歳の3歳なんです。
そこでそこで止まってるってこと。
止まってるんですよ。だから落ち着くなーみたいな感じなんですよ。
なるほど、
ね、でもだからといってアナルセックスをバンバンやってるのはまたホイってなるんです。
なるほど。
なんかね、やっぱりこうおなのお尻にマイクを近づけてブーってこうおならを取っているぐらいがちょうどいいんだよね。だそれが俺のエロティズムというのはもう ね、そういうぐらいです。そこで止まっているんです。
どうですか島田さん、
島田さんどうでしょう、
共感します。
いや全くない、
うん、
いや今おならでっていうのは、うん、でも今赤ちゃんうちおるじゃないですか、うんうん、でもうすごいですよ、おならとかうんちとか、
うんうんうん、あ、そうですね、
お大人並みですよ、ブーとか言って、でそれ本当に疲れてもうしんどい時にワンワン泣いたりしてるんですよね、おむつ替えたら泣かじゃないですか、おむつ替える時にバフってやられたらちょっとねなんかほっこりしてます。でも
ほっとするでしょ、
はい、もうしゃあないなみたいな中で優しくなっちゃう。
なるほどね。
おならで多分おならされて優しくなるのは 多分もう赤ちゃん以外ないよね。あんな状況の時に大人におならされたらほんまバチン殴ってまうかわからないよね。ぐらいもう頭に来てる時でもで、うんこももう何大人ぐらい臭いからね、うん、赤ちゃんのうちって。
そうね、
結構臭いですよね。
でもそれがなんかこう癖でなんかこうもう1回におってまう、ね、あ2回3回におってまう。
そこを扉開いちゃいましたね。
臭い、
ね、
言うて笑うてるみたいな。でもね、そっからまだでしょ。それは子供やからできるんですよ、うん、大人にはできる。
それで言うとさ、井口さん、うん、なんでそうなっちゃったかっていう話を。
いやだから多分幼少期になんかあったんでしょうね。あったんですよ、その性的に怖い思い出があるんですよ、うん、
幼少期に。それは記憶にないんですか。
ないけど多分親のセックスを見たとか、うん、そういうなんか自分超覚えてないんですよ。僕は覚えてないけど、うん、そういうのはすごいある
た
んですね。
まあ、セックスが嫌になったっていうのがまだまだあって、
あとね、一番自分の記憶の、うんうん、生まれて初めて覚えてる記憶っていうのは実は覚えてて、テレビでみんなでプレイガールを見てる時なんです、うんうんうん、プレイガールをみんなで見てる記憶が俺の最初の記憶だ。
今覚えてる。エロ目覚め。
エロ目覚め。
エロ目覚め。
家族でプレイガールを見て
る。プレイガール。ちょっとドグファイブのあのジングルはちょっとプレイガール。
だからね、あれは意識してるんです。あれは一部で言われてますけど、ね、一部でネットとかで書いてほしいんですけど、あのオープニングの、絵の感じっていうか文字の感じは実はプレイガールを意識してる。
そうだよね。
だから俺からのみんなへのプレゼントというかメッセージなわけです。
なるほどね。
プレイガール見ようぜみたいなのね、うん、俺たちはプレイガール魂を忘れちゃいけないっていうことの。
今 DVD になってます。
なってます。プレイガール、あ、一部ですよね。ものすごい長い期間やってたんですけど、そういう大人のそういうエロスのものを見て育ったんで、ね、多分それに対する好奇心はあったんでしょうけど、やっぱり恐怖心もあったんだと思うんですよね。でやっぱり子供って基本笑いの原点って、うんこちんちんじゃないですか、
う
ん、 うんこちんちん笑いの原点はね、うん、だからそっから変わってないんです。そこからもうとりあえずうんこ
ちんちん、
うんこちんちん以外面白いことってあんのかってやっぱ思っちゃうんですよ。
まあそれはあるかもしれないな、うん、子供はやっぱりね、志村けんのギャグはもう大好きですからね。
あれは何だったんだろうと思うぐらい面白かったよね。
ねえ、あれなんであそこ入っちゃうんだろうね、子供は、うん、それはもうね、普遍的ですよ。今の子供もやっぱ当時のやっぱその懐かしのドリフの大爆笑のやっぱりそのうんことかそういうのでもう大爆笑、うん、8時代全
員アヒルをつけて出てきた時とかも見ただけで面白いもんね。お前
あれだけでも本当持ちますからね、
うん、あれ暖房入ってない。
入ってますよ。消しますか。
あ、
消しますか。はい、すいません。
今でね、もうダメになったけど、食べ物を粗末にするギャグのなんて面白いことって、豆腐とかさ、バカベとかをズボンに入れることのなんて面白いんだろうって、こんだけのことなのになぜここまで面白いんだろうって、やっぱり、食べ物を粗末にすることって、いやー面白いんだなーって子供の時って思うじゃないですか。
だからやっぱな、そのフェティッシュな、そのなんていうの、ゲロとかそういう部分のフェティッシュっていうよりは、そのギャグのやっぱこう面白いからやってるみたいなところが、
うん、まあでもね、フェチと面白いっていうのは僕の中では紙一重なんですよ。
そうですね、
うん、フェチズムと僕はまだすみません、僕の話ばっかりです、申し訳ないです。
いや、いいですよ、それはあなたの話ばっかりでいいよ。
あ、そうですか。基本的に間抜けフェチなんです。何のフェチかって言ったら、俺、間が抜けてるものが好きなんです。
なるほど。
もう、間が抜けてる、アンバランスなものが好きなんです。
言ってた、それ。
うん、それ昔から言ってんだけど、誰にも分かってもない。
いや、俺はね、
ものにエロスを感じるんです。
俺ね、うん、SM、ね、井口さんって、うん、全身 SM の男ってよく言われてた、昔から。で、SM ビデオいっぱい撮って、SM 監督とか言って。で、まあ、天然で本当好きじゃないですか。ね。それがもう分かるじゃないですか。で、それはみんなもう業界的には一目置いてたわけですよ。でね、俺は SM っていうのがよく分かんなくて、でも分かろうと したい時期があったんですよ。で、SM って何なんですか、井口さん。で、真面目に答えて、真面目に質問したら、井口さんが、SM のね、一番の良さは、間抜けなとこなんだ。って言うんですよ。 なるほどと思って、うん、もうなんか目からもう
バラッと落ちた感じ、ギャップなんだっていう、
そういや俺はなんかそういうさお決まりのパターンの、うん、女王様がどうするの、うん、早くこうしてほしいんでしょみたいな、うん、そういう歌舞伎みたいな、うん、いや要するにあれが、うん、俺はもうしらけちゃうんだみたいな話をいろいろしたら、うん、あれが間抜けだからいいんだっていう、
あーなるほどね、でもそういう状態は全然ないな、
ないでしょ、うん、であこの人本物だってちょっと思ったんですよね、うん、あその辺は誰もして言わないことじゃないですか、だってそれってだから鬼六だって言わないと思う
よ、いや何が間抜けかっていう、うん、ね、そのギャップですよ、やっぱりその例えば綺麗な女の人が、うん、うんこをさせられる、感情されてお腹痛いって言って我慢をしてくってのはこれなんて間抜けな絵なんだろうって思うじゃないですか、まあね、さあさあしてみろっていうのは、
確かにね、
俺これは究極だと思うんですよ。で、俺それに、うん、まず俺は最初の SM っていうことのことを知ったのが竹やぶの中で見つけた SM 雑誌の中に巡ってったら、うん、女の人、裸の女の人が、うん、あのね縛られていて、そのお尻にあの花火がついていて、花火がバババババって光ってたんですよ。それで。なんてこれ間抜け、すっげえ間抜けだなこれと思ったんですよ。でも異常に興奮したの。
あ興奮した。
死に花火かって思ったんですよ。花火と死にってそれまで小学生の時に結びつかないですよ。せいぜいガキデカがやることじゃないですか。それは女の人が、綺麗な女の人がガキデカみたいなことをやっているって思って、これ目から鱗が出たんですよ。ね。
そこにエロスを感じる人、
そうで、そうなんですよね。だから例えば SM のプレイで言うと、ムチ、あ、まあ俺ね、やっぱろうそく、
はい、
ろうそく別にろうそく種僕ないですけど、たまにぼーっと見 SM ビデオとか見てると熱い熱いっていう言ってるだけですよ基本は。気持ちよくもなんでもないじゃん、熱い熱い熱いって言ってるだけを、どうだ熱いだろう、そうだろう熱いだろう、
社長クラブ
って言ってるって、だから頑張るマンですよ、
あ
頑張るマンのおかしさと SM プレイヤー俺結構似てるって思うんで、
でもなんか、うん、それって言ったら感じてるじゃないですか、感じてるじゃないですか、まあ、やってる人だって、うんうんうん、それを見て僕らはそのなんか言ってる井口さんに言ったのが分かる、うんうん、あそう、ほんと間抜けやなって、うん、なんか俺はどうだいとかっていうのとかももうなんかもう歯のこっちは興ざめするんですよ俺見てて、でもそれを笑いに変えて見るんやったら見えるけど、うん、実際にプレイした時にそれできるかっつったらそれできないですよね、
まあそうね、
そうならないんですよね、
まあそうね、
何が熱い暇っとるやんけんなもんみたいな、
そうそうそう
なっちゃうんですよね絶対、
そう
でも考えたらゆうさんの演出でねよくね、うん、その、うん、芝居って、うん、役者って状況をそのいかに口に出さずに体現するかってことじゃないですか、うんうんうん、でも井口さんの演出ってなんかうわー空を飛んでるとか、
まあそうですね、
全部言いますからね、
ジューっていうのが多いじゃないですか、
うん、そう、あでもねそういうこともあるし、よくね自分が作品作ってて結局あれどういうことだったのってよく聞かれることがあって、うんうん、なんでそれ絶対全然説明してるじゃんと思ってたから、じゃあセリフで言えばもう間違いなくてお前の責任だっていう、うん、お前が見て見損ねた、見損ねたあんたが悪いよ、ちゃんと言ってるじゃない撃たれたって言ったら撃たれたって言うし、痛い時は痛いって言うから、それは、うん、で俺は今最近のね、自分の中の流行りがあるんです、つまりこういうことですねってセリフが自分の中の流行なの、つまりそういうことですね、多分あなた今こういうことをしてたからこうなんじゃないですかってことを映画の中で言えばもう誰も間違うことないし、とりあえず俺の責任にはなんないんじゃないかっていう
ね、
ちょっとニエッチ化してきてますよねそれ、
そう
かなり、
そうだからもう行っちゃおうかなと思ってんですよ最近、うん、私今どう思ってるか分かるみたいなところがあったって、
いやでもさ、うん、だんだんバランス取れてきたっていうか、まあそれがさ適材適所になってきたような気がするんですけどね、最近はドグファイブとかも、うん、やっぱりこう複雑なんですよやっぱり、うん、
その話はね
本当に話が実は複雑で、
複雑なのよ、
ね、非現実的なことがずっとこういろいろ起こるから、やっぱり1話2話ぐらいであんくらい説明した方が そう結構気持ちいいんだよね意外に。
でもね分かんないとも言われるし、でも、うん、俺はここ何年かでようやく自分の、うん、なんつうか本当に、うん、自分の中のフェティズムっていうのを、うん、少しずつこう映画の中でこう入れられるようになってきたっていうのがあって、うん、特にあの俺のおすすめはドクン5の2話の筋肉少女隊の回なんです、ね、あれは今まで誰かももしかしたらこれ分からんよって言われるかもしれないってことで、俺なんかひた隠しにしていた、いろいろ分かりにくいことを言えているわけです。
まあおばあちゃんキスでやったけどね。
あの、ま、のんこの恋って漫画でもやってたけどね、
そう
だね。顔が、顔が筋肉と合わない人が筋肉になるっていうことが、それが、俺なんかその、そのキャスティングとかセレクションに対してはね、かなり吟味しましたね。かなりあの、あの、ケンタッキーファイオチキンでいう11種のスパイスみたいな感じです。すごいこう、そこに調合するまでのすごい時間かけました。
ね。いや、結構顔のこだわりあるんです
よ。そう。
石さんの作品の、やっぱり。
ね、
その出てくる人たちの顔つきっていうのはすごいやっぱり選び抜かれた。
そう
やっぱあるよね。
筋肉少女隊の時はとにかく顔が群馬っぽい人がいいなっていうのがあって、ね、
北関東の
北関東群馬っぽい俺が、あ、これごめんなさい、群馬の方が聞いたら怒るかもしれないんですけど、うん、俺は昔群馬に行った時がありまして、群馬に行った時に女の子がなぜか横分けの人が何人も通り過ぎていくんです。みんな横分けなんです。しかもメガネをしてたんです。しかもポシェットを斜め掛けしてた。たまたまかもしれない。しかもそのうち何人かは手を繋いでたんです。女の子同士。横分けの子同士が。メガネの横分け子同士が手を繋いで。しかも、そのうちの何組かはソフトクリーム硬いと思ってた。で、俺にとってはそれがすごい胸キュンポイントだったんです。
なるほどね。
で、群馬っていいところだなってその時すごい思ったのね。で、俺はその筋肉症状の時は一つ結びで横分けでメガネだ。
なるほど。
そういうジャンル群馬っぽいっていう。
俺の中の。それが筋肉になるっていうことの、ね、バランス。だからこれが俺にとっての SM なんだっていうすごい分かりにくいことを今。
めちゃくちゃ分かりづらいですけどね。ね、
うん、だから、俺の中では理路整然してるんだけど、人に伝えるのが難しいので、もう諦めてるんですね。
なるほどね。
今日昼かなんか、あの、可愛すぎるリフティング選手かなんか、高校2年生か3年生の女の子で、全日本かなんかの、
見た、
見た。あれめっちゃ可愛らしいよね、女の子。
あれ、行列ですよね。
かな。
行列の。
あ、昨日から流行ってた。顔すごい可愛い高校生の動画の子やのに、もう体すごいよね。
ムッキムキの。
ムッキムキ。
いますよ。オリンピック目指してる、
いやもう世界7位かなんかよね、
ウェイトリフティングの女の子
で、10位やったっ
け。それはあのその子はあのスポーツやってそんな顔してるわけ。
顔はね、なんかまあ処女っぽい感じ、なんか AKB っぽい感じ、
うん、ああそうなんだ。
健康的な、うん、まあ美少女、いわゆる美少女。
おにぎり似合う感じ。
おにぎりは似合う、どっちかというと似合うかな。
あ、じゃあ、オッケー。
そういう感じや。
じゃあ、
おにぎりが似合う女。
おにぎりを持っている時が似合うかどうかが重要なんです。
そうそう、重要。
俺、
小学校の時の写真で、運動会で、こう、
おにぎりを持っている写真が、
彷彿させるかどうかが。
似合うか似合わないかで、オーディションの時は大体それです。俺の、こう黙ったり、俺がオーディションの時黙ったりしてる時は、その子の、小学校の時の姿を思い出して、そのおにぎりが似合うかどうかを、こうおにぎり感が合うかどうかを、
おにぎり感ね、
考える。それで、
それが、想像してるってことですか。
そうです、それを想像して、ああ、この子おにぎり似合いそうだなと思ったら、合格なんです。
合格だ
よね。うん。井口さんがじゃあ、オーディションの時に、女の子の方をじっと見て黙ってたら、なんか、怒ってるとか、なんかそうじゃなくて、吟味してる時ってい
う。あの、小学校の姿を思い出して、想像して、ああ、この子は握り飯を持ってる姿が様になってるかどうかっていうことでキャスティングを選ぶんです、
ね、そんなド変態です
ね。でも意外とそれは伝わらないんですけどね。
いや、わかるわかる。
そう、
すごいわかる。それ
そう、だからそれをね、ここまでわかるって適切してくれるなって。俺は田中さんだけなんだ
よ。そうなんだ。俺もそういうとこあるけどね。
いや、でもわかるよ、
ね、おにぎりがわかるかどうかっていうのはすごいわかりましたね。
いや、それはね、それは寂しいから、とりあえず今賛同した田中さんだけなんで、よく。
ああ、そうなんだ。
え、じゃあその有名どころで、例えばそのおにぎり似合うっていう人って誰ですか、その井口さんの中で。
だいぶ、
あのね、俺谷村瑞希さんの大好きなんだけど、あの子はね、おにぎり感ある。
似合う。
おにぎり感あるでしょ。
似合う。 分かる、それは分かる、うん、僕2回ぐらい一緒にやったことあるんですけど、ああでも彼女すっごい素朴やけどめっちゃ芯強いですよね。
あ、そうですか、う
ん、でも似合いますよね、確かに見た目、うんうん、言うたら怒られるかも分かるけど、
うん、ね、
ああ水木ちゃんすごい、うん、あ分かります分かります、
そこは見てますよ、おにぎり感があるかどうか、
バッチリじゃないですか、
うん、そこはね、
なるほどね、
神田うのとかにはおにぎりは似合わないですベッキーにも似合わないから、でもベッキーはむしろ逆にいいかもしれないね、
まあちょっとね、あの向こうの顔というかね、ハーフかゴータかですからね、あれは
石田さん作りますか、あじゃあタンタカタンお願いします、
あれは
そうなんですよ、
あなるほどね、そっかそっか
すいません、
わかりますね、
うん、
でもなんかなんとなくね、うん、あとあれでしょ、おばあちゃんの顔が想像できるかどうかでしょ、
まあそれもあるね、これね、だからすごいおばあちゃんに、
えそれはその人がおばあちゃんになったじゃなくて、その人のおばあちゃん、
いやその人が、
あ
その人がおばあちゃんの感じをなった時シミュレーションするした時にいい感じがどうかっていうのも、
おんだちゃん
なんかそういう、そういうのがいいですね。
まあでも確かにそれちょっと、だからおにぎりと共通しますよね。なんかその素朴さとか、うん、なんかちょっと田舎臭さというか、懐かしさをこう、ね、なんか。
そうそうそうそうそう。
安心感なんですかね、それって。
安心感でしょうね。
安心感と、あと何でしょうね。まあ。
まぬけ感なんでしょうね。まぬけ感って言ったら失礼ですけど、それは、谷村美月さんに、まあ、谷村美月さんまぬけじゃないですよ。まぬけじゃないですけど。
すごいですね、うん、俺、お母ちょうだい、あ、新座のもらっていい、
新座の
ドライ、
新座のドライ、
はい、まあそういう、そういうことなんですね、
でも、まあ、なんとなく、ね、そういう人ね、もっと増やしたいですね、
うん、でも、ね、それはまあわかね、伝わらなくてもいいんですけどね、だからなんとなく自分がそれをやっていればなんとなく、
じゃあそういうさ、例えばさ、
うん
ね、おにぎりが似合う女みたいな、うん、アダルトビデオがあって、うん、もうそのさ、もう本当にそのストライクの顔の女ばっかりが、うん、おにぎりをこう食べてるだけの AV があったら、もう全然いけますか、
そうとも限らないかもなそれは AV として出てきたら分かんないな、うん、だってそれをこう脱いじゃったりするんでしょ、
その後ね、
うん
うん、おにぎり食べた後にその、ま
あ、
小学校の時の写真とこうオーバーラップしながらこう、うん、おにぎり食べるんですよ、
うん、
行動の裏とかで、
うん、そうね、どうなんだろうな、そうね、
えそれとはでも別なんでしょ、
うん、それとは別です ね別に
AV とそのおにぎり顔は、
うんうん、おにぎり顔っていう
おにぎり顔
いや、やっぱそれエロではないわけですよ、
そうですね、だからなんかやっぱり間抜けなんでしょうね、間抜けフェチが、
そう考えたらフェチとエロは、うんうん、イコールではないってことですよね、
だからエロがそう、そういうやっぱりこうある程度その人懐っこさがないとダメだってことなんですね、
まあまあまあまあ、うんそれはあるかもしれない ね、
ね、 ねえ、
エロス一言あるでしょ、だって最近はもう熟女 AV ばっかり撮ってる山下さん、山下さん AV 監督、
そうなんですか、
爆心師山下さんです、
え
ご存知ですか、爆心師山下さん、
わかんない、俺全然
あんま知らないですか、もう誰もが知ってます、
へえ。
出た、もう見に行
ってたけど、あ
るじゃあちょっと V&R の一番いい時を、
うん、
監督さん、
何すかそれ、
熟女ばっかり、熟女、最近熟女、
え、熟